今日のジョイフルアワーは松本さんが司会をしてくださるということで、それならば必ず君愛が出てくるだろうなと思いました。ですから私は一番最初にメッセージがあって、それから司会があったのではなくて、司会者がいて、そしてメッセージを、そのために準備をさせていただきました。で、今日は聖書の皆さんに、配られましたこのピンク色のですね、プログラムの中に聖書の言葉が引用されておりますので、聖書の話の前にここを読みます。それで皆さんペン持ってらっしゃったら、ちょっと印をつけていただきたいんです。今日は四大話をいたしますので、四大話ですから、その一つ一つ四つのタイトルになる話のところに印をつけてください。そうすると、あ、ここからこういう話か、ここからこういう話かっていうのが分かるようになっております。はい、お読みします。コリント人への手紙第2、これはパウロという人が書いた手紙であります。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。これ取り囲むというところ、ちょっとこう取り囲んでください。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために、このすべての人というところ、二番目に囲んでください。信頼上すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、それもはやというところ丸囲んでください。自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、このうちにというところを囲んでください。その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあってこの世を自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。はい、先ほども言いましたように、これはパウロという一番最初の指導者、教会の指導者の人が自分の体験を語っています。ここで私たちという言葉を使っているんですけども、これは厳密に言うと私ということなんです。手紙を書くときにね、共同執筆者というのがありまして、いろんな人の名前連ねていますから、私たちという複数使っているんですけども、本当は自分個人の経験を言っています。で、パウロという人は自分がキリストの愛に取り囲まれてしまっている。皆さん、今何に取り囲まれていますか？ある人は心配に取り囲まれてしまっている人がいるかもしれません。あるいは疲れというものに取り囲まれてしまっているかもしれません。あるいは人々が自分のことをみんな嫌っているじゃないかという敵意に取り囲まれていらっしゃるかもしれません。でもパウロは幸せですね。私はキリストの愛に取り囲まれているんです。愛に取り囲まれている。で、この取り囲むという言葉はですね、これは元の言葉を学んでみるともっと面白いんですけども、一緒に掴むという言葉が使われているんです。一緒にというのはですね、例えば私が逃げ出そうとする猫をしっかりと捕まえているときに、この10本の指を捕まえて、我が家の猫はベルミーと言いました。ベルミーって言ってグッと捕まえる、わしづかみにするってやつですね。そういう表現なんです。もうあっちに行こうとしてもダメ、あっちに行こうとして、こっちに行こうとしてもダメ、しっかりと捕まえている。それがこの取り囲まれているキリストの愛というものにがっちりともう掴まれてしまって、人生をこっちの方にというふうに追いやられているのは、そういう嬉しいような関係であります。 で、わしづかみということで、私は最近読んでるものの中から思い出しました。日本経済新聞の私の履歴書っていうのなんですが、サッカー協会の川口三郎さんってご存知ですね。よくテレビに出てくる人です。あの人がこんな話を紹介していました。自分がある政治家の選挙運動をしていた時、通りがかった美しい女子高校生に一目惚れをしてしまった。心臓がわしづかみにされた気持ちだった。そしたらその人と通勤の時にもう一度ぶつかった。その後ひたすらにアタックして、ついにプロポーズをして結婚に至ったという、なんとも古典的な恋愛物語であります。まあそんな話はどうでもいいんですよ。川口さんの話とは関係ないんですけども、私はその表現で心臓をわしづかみにされたっていうところがすごく印象に残っておりました。パウロという人は本当にイエス様に心臓をわしづかみにされた人なんです。どういうふうにわしづかみにされたかっていう話を短くしますとね、彼は小さい時から真面目な青年だったんです。今クリスチャンホームの、ね、お話がありましたように、ずっと聖書を読み、悪いことをしてはいけない、良いことをしなさい、ちゃんと聖書の教えを従ってずっと生きてきた真面目人間。でもその自分の内側にはそれとは全く正反対の気持ちが働いているということをものすごく自覚して悩んだ人です。正しいことをしようと思うと、ああそれをすることはできない、悪いことをやめようと思うんですけれども、その方に引っ張られてしまう。その一番リアルに現れたのが、その時発生したキリスト教というものだった。人間であるところのイエスを神だというなんてとんでもない。彼はキリスト教撲滅運動の先頭に立って、そしてクリスチャンというクリスチャンを見つけ次第牢屋に入れたり、あるいは死刑にしたりという、そういう権限を与えられて教会破壊運動の先頭に立って、彼の心にあったのは怒りでありました。で、彼はそういう気持ちをどうしようもすることもできない人間として、もう反キリスト教運動の筆頭に立っていた。ちょうどその時、彼がクリスチャン狩りをしている時に復活をしたキリストに出会いました。そしてその復活をしたキリストが彼に出会って、サウロ、彼の元の名前サウロって言ったんです。サウロ、サウロ、なんであなたは私を迫害するのか、そして、あなたは誰ですかって言った時に、あなたが迫害するイエスだ、そして私はあなたをこれから世界のに神の福音を述べ伝えるところの伝道者にするよと信頼をしてくださったわけです。お前は随分教会のために悪いことしたから罰を施すよっていうんじゃなくて、彼のすべてのその怒りから出たこと、まあ憎しみから出たこと、いろんなことを全部許して、そして彼を神の器に変えてくださった。そしてその身代わりとして、彼はキリストは十字架にかかったということを知らされたんですね。で、そのことが分かった時に、あ、こんなに私のようなもう本当にキリスト教が大嫌いでクリスチャンたちをいじめているようなどうにもならない人間をも神は愛して許してくださるのかということが分かった時に、もう本当に彼は神様がこんな私を愛してくださるということで、もう心が溶け去ってしまったのであります。そして彼はこう言っているんです。それはですね、自分だけの経験じゃないよ、全ての人にも当てはまることだよと言っているんです。つまり神の愛というのは、普通の人の愛だったならば、愛する価値があるから愛するということがありますね。この人は可愛いから愛する、この人は素敵な人だから愛する、この人は愛したら愛し返してくれるから愛する、これが人間の愛ですけれども、そうじゃなくて、自分のようなもう憎たらしいものを愛してくださる神様が、ああこれは全ての人に代わって死んでくださったんだな、本当にこの神の愛の大きさということが分かったの それは、全ての人に対するところの愛、先ほども君は愛されるために生まれたってあるんですけど、これは単なるセンチメンタルな表現ではなくて、聖書の中にちゃんと書いてあります。あなた方は私の目には高価で尊いものだ、真珠のようなものだ、宝物のようなものだ。何お世辞言ってるんだろうと、そんなにひねくれないでください。神様一人一人を真珠のように宝物のように思っていらっしゃる。そしてそのために私たちの値しないものですけれども愛を注いで、そして自分の大切な御子であるキリストを使わして、私たちのその汚い罪のために十字架にかけさせて、それをその心を変えてくださるところの道を、神は備えてくださった。何の価値もないものに注がれる愛、何の見返りも求めないところの愛、それが私たち一人一人に注がれているということを、ぜひこの2番目に、すべての人のためにという中に私たちも加わっているんだということを覚えていただきたいと思うんです。先週の礼拝で少し紹介しましたけれども、今日少し今度は詳しくお話しします。勝野義雄さんという人の話をしたことを覚えていらっしゃる方もあると思います。1992年、この人はオーストラリアの観光旅行ツアーに、出かけました。途中にマレーシアに立ち寄ったんですが、食事をしているときに自分とお友達4人のバッグが盗まれてしまったんです。もう大事なバッグ盗まれた。そしたら旅行ツアーのガイドの方が、ああそれはお気の毒でございます、私たちの責任ですと言って新しいバッグに取り替えてくれた。で、新しいバッグを持って勢いよとメルボルンの空港に着きましたら、そこでヘロイン12キログラムがその新しいバッグに入っていたのであります。彼は全然この人は知らなかった。ただ運び屋さんとして利用されたということに気がついたんですけれども、なんと弁解しても言うことを聞いてくれない。まず弁解しようにもそのツアーの人が誰も英語ができない。まあそういう不利がいろいろ重なってしまいまして、彼がそのツアーの席一番リーダー格ということで懲役なんと25年、仲間は15年の刑を受けたというのであります。で、本当に彼はその中で失望し、もがき苦しみましたときに、メルボルン日本語キリスト教会のヤングという先生が、中心となって彼らのことを聞きつけて支援運動をしてくれました。聖書を差し入れてくださったり、それから日本の政府にも働きかけ、減刑運動あるいは無罪の赦免運動をしてくださいましたけれども、とうとうその刑罰は覆りませんでした。実際には服役の期間は14年に減らされたんですけれども、しかし彼は刑罰そのものは変わりませんでした。で、その聖書を差し入れられたときに彼は初めて聖書というものに目を留めて、そしてその中に記されている神様の愛ということを知ることができました。で、こんな自分の本当はですね、彼は自分で告白してるんですけど、その出かける4年前まではこの矢の世界に入っていたようです。ですからそれもあって疑われたということもあるらしいんですけども、いろいろと人に迷惑をかけていた自分だったけれども、そんな自分をも愛してくださる、そしてその自分のためにキリストが十字架にかかってくださっている、そして私を愛し導いてくださる、私は一人ではない、ありのままの私を受け入れてくださる主がいつも共におられるということが、彼がこの聖書を読みながら理解することができた。することができたと言っても彼はこう言っています。そのことが本当に分かるのに14年かかったと言ってるんですね。人間はなかなか傲慢なものですから、 自分がそういう状況に立たないと自分の弱さとか自分のわがままさということが理解できない面があるんですけれども、勝野さんはそのことが本当に理解してキリストを受け入れてクリスチャンとなって今日本に帰ってきておられる方であります。神様がどんな方をも愛してくださるということが全ての人という中に記されています。そして3代目、今度はもはやもはや自分のために生きるのではなくと書いてありますね。でもはやという前には自分は自分のために生きているという生き方がもう当たり前であるということが前提となっています。つまりそれまでは人生というのは自分のためにあるんだ、自分の楽しみのために、自分が大きくなるために、自分が楽をするために、自分が有名になるために、自分が幸福を得るために、何でも自分がとついていました。けれども自分のために命を捨ててくださった方があるということが分かったときに、もはや自分のためにではなく自分のために代わって死んでくださったお方のために生きようという気持ちが自然に与えられたというのであります。いかがでしょうか。私たちの生き方の中に自分がということがいつでも先に出てきてしまうことはないでしょうかね。教会にいらっしゃった方はそうではないと思うんですけども、でもやっぱり一番最初に自分が楽しい、自分が幸福になるということが先にないとは言えないんじゃないでしょうかね。まあそれでも悪くはないんです。でもいつまでもそれじゃいけないんですよ。いつまでもね、最初はそれでもいいけど、どこかで自分のために変わってくださった方のために生きる、そして自分のために犠牲を払ってくださったイエス様に倣って他の人のために生きるという生き方に転換する、そしてそれをさせるのがキリストの愛だと語っています。また一つお話をします。ジョン・カーディックという人がいました。フォードってご存知ですね、有名な会社の副社長までした人です。彼は若い時にある宣教師のお話を聞いてイエス様を信じました。クリスチャンになりました。自分の一生涯を捧げようと思いました。そしてその時に就職の道があったのはフォード会社だ。彼はフォード会社で一生懸命働いて、ずっとどんどん若いのに出世してとうとう副社長になっちゃったんですね。皆さんフォードで副社長ってすごいと思いません？けれども彼の心の中に満足がない。どうしたんだろう。彼はある夜全部戸を閉め切って神様と問答した。お前の人生はそれでいいのか。私は虚しいんです。どうしたらいいんでしょう。フォードやめなさい。私はもう多分次期社長有力候補なんです。もし社長になったらもう年収何億というところの収入が約束されている。そのお金を用いて神様に献金しますから、その方が神様あなたに有効なんじゃないですか。そういう議論をした。神様違うよ、そんなお金私は欲しくない。私が欲しいのはあなたが自分の賜物を自分の持っている能力を一番生かす方法なんだ。あなたは人を助けるという賜物を持っているから、それを生かす道を選びなさい。どうすればいいんですか。ホスピスに行きなさい。ホスピスっていうのはもうこれもう生きる望みがなくなった最後の、そこに行ってエイズの方々がいらっしゃるから、そこでもってあなたはそれを助ける働きをしなさい。彼はそのことを本当に分かりましたときに、フォードの副社長パッと潔く辞めてホスピスに行きました。周りの人たちは彼が気が違ったと思いました。けれども彼はそこにおいて多くの死直面しているエイズの患者さんと共に座り、彼らの話を聞くその奉仕を始めたんですね。で、この物語に載っているのは14、15年前の話ですから、まだ相当偏見があって エイズの人を触るだけでうつるというようなそういうこの恐れがありましたので、話をするときは防護服を着て ゴム手袋をして話をすることってそのホスピスにナイキにあったそうです。で、そのカーディックさん、あの難合室の何という患者のところに今日何時から何時まで付き合ってください、でちゃんと防護服着てくださいよ、手袋もしなさいよ、で彼は手袋をしたんですけども、どうしても彼は納得ができない、ね、もしイエス様だったらどうなんだろう、イエス様は手袋をはめてあのサラートにあのものすごい重病のね皮膚病の人に接しただろうか、イエス様は触ってそしてあのお話したじゃないか、じゃあ私もイエス様に習ってやめようって言ってゴム手袋を全部取って、そして彼のところに行って、そして彼を抱きしめて、そして、一緒に話そうと、お前は例のあの信じ深いやつらかの一人か、もう最初から疑う、そうだ私はあの例の信心深いやつらの一人だった自己紹介をして、しかしだんだん彼が心を開いて、彼はもうほとんど死に行く直前でしたけれども心を開いて主イエス様を受け入れることができた。彼はこう語っています。もしキリストの愛がなければ私はガリガリ亡者のキリスト者として終わっていたかもしれない。キリスト者であるけれどもガリガリ亡者、自分の利益だけを求める。しかしキリストが私に愛を注いでくださったことのゆえに、絶対に乗り越えることができないだろうと思われる利己主義を私は神の愛によって克服することができた。素晴らしいことだと思います。これは人間にはできない、神の愛によってのみできることであります。最後の四代目なんて言ったか、キリストのうちにあるなら、このうちにあるということは簡単に言うとキリストを救い主として受け入れるという行為を意味しています。キリストを救い主としてお受けする、そして受け入れただけではなくてそのお方と一緒にそのお方に頼りながら生きていく人生のことであります。どうかここにいらっしゃったすべての方がこんなに素晴らしい愛に囲まれた人生に入る入り口はキリストのうちにあるということであることを覚えて、そのことを一歩踏み出していただきたいと思います。お祈りいたします。神様、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。今まで私たちは本当に自分の利益のこと、自分の都合のいいこと、そればかりしか考えていかないような本当に利己主義の塊のような人間でありましたけれども、私たちのために命を注いでくださったイエス様を知ることができました。私たちも主イエス様と同じように己が命を懸けて周りの方々を愛することができるものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。